さあ、始まりました。ピカピカ FM の大城です。
和樹です。よろしくお願いします。はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
はい、どうやらあずきバーっていいらしい
よ。どういうこと？
いや、最近お話しする人で筋トレしてらっしゃる方がいいんだって、うんその人がもうほぼ毎日小豆バー食っとんねん。
ほう。
小豆バーはいいらしいよと。
わからんわからん
糖質が少ないんだったっけな、確か。
あー、そうなんだ。アイスの中ではってこと？
うん、なるほどなと思って、
うん、
確かにそれは小豆バーええわと思
納得したの？
納得できた。
ほんと？
そう。だってさ、筋トレしてるときってさ、うん、なんか制限するってなったらさ、あんまなんか、惜しいもん食えんみたいな印象ある
よ。ああ、まあそうね。うん。
あずきバーどうやらいいらしいよ。なるほどなーってちょっと思った、う
ん。羊羹とかじゃダメなのかな？
だから羊羹でもいいの
よ。ああ、羊羹もいいんだ。
羊羹もいい。
それは、あずきなら何でもいいってこと？
何でもっていうわけとちゃうんじゃない？さすがに、砂糖めちゃくちゃ使ってるやつはさすがに合うし。
そっか。
うん。羊羹もいいらしい。
それはでも、あずきバーいいらしいじゃなくて、あずきいいらしいよじゃないの？
まあ、あずきはいいね。でも、もうちょっと摂取しやすいの考えると、あずきバーいいよねっていう。なるほどな、うん。で、もう一つあんねん。
ほう。
柿の種。
ほうほうほう。
まあ、それはあげてないから、あ、そうかってちょっと思ったわ。
え、柿の種あれあげてないの？
うん。
あ、そうなんだ。
小豆の種だけね。ピーナッツはなしよ。
え？
あ、ピーナッツはダメよ。
え？柿の種、柿の種だけで食べるの？
そう。そういうこと。
それ辛くない？だから、小豆バーと一緒に食べるってこと？
まあ、一緒に食べればええんとちゃうかな。
そういうこと。
うん、甘いのと辛いの、甘いのと辛いの。
なるほどね。なあ、それはいいね。うん、そっか。いいのかな？わからん。
無限にいけますな。
いいなと思ったけど、いいのかな？ちょっとわからんかな。
っていうね。そう思うと、なんか、あずきバー食いたいなっていう風になってきたんやけどさ。うん、これがまたどっこい。あずきバー周りにちょっとうちの周りじゃ売ってなくてさ、困ってる。
嘘、売ってないことあるのあれ。
いや、売ってないんだよ、マジで。
どこにでもあるでしょ。
あれって季節限定的なもんだったっけと思ってさ。
あ、夏だっけか？いや、そんなことないでしょ。
そんなことないでしょ？
うん。季節限定なのはあれでしょう。雪見大福でしょ。
だ、なんでかないんだよね。なんでやろ、たまたまなのかな。前置いてたはずな
の。買い占められてるんじゃないの、その、それを見た人が。
筋肉どもに。
そうそうそうそう。あずきバーいいって。あずきバー、あずきバーって買い占められてる。
いや、ちょっとやめてよ。っていう感じです。はい、というわけで、今回のトークテーマ発表したいと思います。
はい。
今回のトークテーマは、2021年秋クール始まったね。です。
はい、始まりましたね。
そうですね、ぼちぼち始まりましたね。10月も入りまして、
うん、
まあぼちぼちもう2話3話ぐらい始まったんとちゃうかなと思っております。その中でそれぞれ2人が気になっている、もうすでに 見たり 気になっているやつとかをちょっと上げてていけたらなと思っております。
はい、お願いします。
まずちょっとね、ドラマの方なんですけど、
ほうほうほう、
ちょっと気になってるやつがありましてですね、一つが、タイトルが真犯人フラグという作品ですね。
はいはいはい、西島秀俊のやつかな。
そうです。
うんうんうん、なんかあれは見た、ね、番宣は見たぞ、
うんうんうん、
面白そうって思った。
これがさ、あなたの番ですの制作チームなんだよね。
ああ、そうなんだ。
そう。ああ、なるほどねってちょっと思ったよね。
うんうんうん、
だから、あなたの番ですのチームがやってるっていうことであれば、ああ、まあ、ちょっと気にはなるかなってちょっと思って、今、ちょうど見ているっていう最中ですね。
うん、うん。
で、もうこれすでに決定してんのよ。もうこれ2話、2クールいきます。
ああ、そうなんだ。
おー、長編ですなぁと。
うん、
うん。なるほど、なかなかちょっと頑張ってみないといけないやつだなっていう感じですね。うん、で、これが、まあ、ストーリーで言うと、その、西島秀俊が、主人公がね、うん、が家に帰ると、 奥さん、長女、長男がいないんだよ。あれ、うん、と思って、で、よかさんになってもおらんのよ。っていう感じになって、どうしたんだい、どうしたんやろうと思って、行方不明届として、行方不明者として、警察届出すんやけど、それでも見つからんのよ。
うん、
で、そんな折、友達に雑誌編集者がおって、その人に記事にしてもらったんや。
うん、
そしたら、ツイッターに転動、ツイッターにトレンド入りしちゃって、
うん、
そこからいろんな情報を出してもらうっていう形を取ったんやけど、まあそれによって、まあ一般人が、まあちょっと急に、有名人になったことによって、ちょっとアタフタしちゃうみたいな。
うんうん、
で、そんな中、ちょっとまあいろいろ事件は起きてくるみたいな、
うん。
主人公の周りにちょっといろいろ事件が起きてしまうっていうことなんやけど、まあ言ったらネットの恐怖っていうのも入れてるわけなんだけど、それをさ、発案者である秋元康氏がやってるっていうのが俺怖いなと思ってさ
これそっか、企画が秋元康氏か、
それがちょっと怖いなっていう、そうねって思って、うん、
なるほどね。
まあ常に誰が犯人なのか、あなたの番ですの時は常に誰が犯人なのかわからない、マンション内に住んでいる人たちのうち誰が犯人なのかわからないみたいな、ずっと続いてて、後半になったら分かっていくっていう感じのスタイルで、言ったらミステリーとして毎週毎週気になって気になってしゃあないみたいな感じの作りしてて、で、言ったら今回もそうなんだよね。
うん、
それが、まあ、前回がマンション内での話だったのが、もうちょっとフィールドを大きくしてるっていう感じの印象かな。ネットも利用してみたいな感じでやっているといった感じで、うん、まあどうなるんかなっていうので気になっているんだけど、ちょっと一つね、あなたの番ですの時にね、
うん、
ちょっとそれやめてっていうのはあってさ、
ほう、
意味深なカットをやめてほしいのよね。
ほう、
なんかただじっと見ているとかさ、
うんうん、
少しニヤッとしたのをさ、すごく意味を持って使うのよ、
うんうんうん、
でも翌週になると、いや何も関係なかったんかいみたいな
あーは
ー、それちょっと無駄や、なんかあざとすぎんなと思ってそれちょっとやめてっていう、
匂わせだけするけど別に意味はないよっていう、
そう。
ことね。
そう。だし、本当に意味がない。
うん、
ほんまにただ意味がないのを、わざと無理やり強引に入れてるのは、それはちょっと違うでしょっていう、
うん。
で、ちょっともうすでにそれやってはいるんだけど、まあまあまあと思いつつ見てはいるんだけど、うん、もうちょっとなんか自然と見れるような形にしてほしいなっていうのは。
うんうん。
ってな感じでちょっと気になってます。なんでこれは2クールどうなっていくのかっていうところですね。
うん、
で、もう一つが、最愛っていうドラマでして、まあ、吉高由里子主演で、これがどうやら、そのスタッフを見る限り、どうやらすごいらしいぞっていうのを聞きまして、ちょっと注目してんだけど、まあ、一夜見た段階で、あー、これちょっとどういう感じに行くかわからんけど、もうすでにちょっと面白い要素、あるなっていう感じの作りをしてて、これはね、見てもらった方が早いと思う。
ほうほう。
言うたらミステリーなんだけど、昔会ったあの子に容疑がかかって、
うんうんうん、
で、久しぶりに会ったら全く別人のように変わってんのよ。その時点で、なんでっていう感じなの。昔はすごく純粋無垢な可愛らしい女の子やったのに、久しぶりに会ったら全然なんか、品のいいお嬢さんに変わってて、なんかすごく、とっつきにくい感じの人に変わってて、うん、で、かつその人が、実は子供の頃、学生の頃、ちょっといろいろ問題があってっていうのが、紐解かれていない。
うん、
言うたら、今起きている事件と、昔未解決だった事件が、今、明らかになるみたいな。感じのミステリーやね。
うんうんうん。
ちょっとこれは気になるぞと。
うん、いいね。ちょっと気になるね。
うん。それが念を起こして 未解決だった事件も明らかになって、今起きてる事件も明らかになるんとちゃうかっていう作りしてて、あーこれは気になる、
うんうんうん、
といった感じで、これは多分最後までちゃんと見るんちゃうかなと思って、
うんうん、
で、なんて言うんだろう、うん、毎週欠かさず見んとあかん系の作品だから、ちゃんと見落とさないようにしないといけんなっていうふうに思って、なんか、うんうん、単発の作品ではなくて、ちゃんと見続ける必要があるような作品だから、ちょっと頑張って見続けないといけない、
うんうんうん、
感じで思っております。でもう一つが、これは正直見てない。
え、
見てないんだけど
、
ソロモンの偽証っていうやつがありまして、これが宮部みゆき、小説家の、
うん、
のミステリー作品で、まあ、長編作品なの、もともと原作が、
うんうん。
で、今、上白石萌歌主演で連ドラしてんだけど、これもともと映画化しとって、
うん、
で映画化したやつが前編後編とある、まあ超大作なんだけど、それが俺めちゃくちゃ好きでさ、
うんうん、
それがドラマ化してるっていうので、おおと思って。でも映画の時は正直だるいのよ。
どういうこと？
最初すっごくだるいの。
あ、導入が？
うん、結構しばらく。結構しばらくすんごいだるいんだけど、それのトラウマがあって、ちょっとドラマちょっと見れへんなっていうのがある
んだ。あ、そういうこと。
これどういった話かっていうと、一人の生徒が転落死するところから始まるのよ、
うん、
でその彼がなんで死んでしまったのかっていうのを、生徒、保護者、教師、マスコミとかを巻き込んだ、その前代未聞のその学校内裁判を始めるっていうストーリー、
うんうん、
だ警察とかを入れるんじゃなくて、自分たちだけで裁判をしようっていう話なの、
うんうんうん、
言ったらもう全員そこに関わる人たち全員すべて警察とかの大人を巻き込まんと自分たちで解決しようっていう話やねんけど、
うん、
まあこれの最後の、なんていうの、トリックが明らかになるって言ったらいいのかな、
うんうん、
が、そうなんのねっていうのがすごく俺的にすごくぐさっときたのよ、
うんうん、
っていうので多分俺の中でもその、よかった映画の中で多分候補に上がる作品なんだけど、これがまあドラマ化するっていうので気にはなるけど、映画で見た時の最初のだるさは
、うん、
ちゃんとしてくれんのかなっていうちょっと心配があって、ちょっと見れてないです。でも気になる人は見てほしい。
なんかある程度話数たまったら見るってこと？
わからん。もう世間的に視聴率で見ようか、視聴率が良ければちょっと見ようかな。
なるほどね。
でもね、最後の裁判始めるところはすごく面白いと思う、
うん、
ドラマも。で最後分かった時に、ああなんで学校内裁判なのかっていう理由が分かった時にすごくなってくる作品だから、気になった、ちょっとでも気になってる人はちょっと見た方がいいかもしれないなと思っております。
うんうん、
といった感じですね、私。秋クールのドラマだけで。
うん。うん。
数的には何かある？
俺はね、俺、ごめんだけど、ちょっとまだ本編見れてるやつは、ないのよ。ないんだけど、
うん、
やっぱ気になってるなって思ってるやつは、何個かあって。
うん、
で、一個が、全部、アニメなんだけどさ。
うんうん。
やっぱりその、ブルーピリオド、その、東京芸術大学を目指すその受験のお話なんだけどさ、
うん、
スポコンものかな、
うん、
が、まあ、気になってるっていう感じかな。その前もさ、何回目だっけ、東京受験、東京芸術大学受験物語っていう別の、漫画の、あれも東京芸術大学の受験のお話だったと思うんだけどさ、
うん、
やっぱりそういうその芸大じゃないけど、学芸大学には通ってたからさ、うん、俺らはだからそういうそのかける思いだったりさ、
うん、
あとやっぱり大学、これは入ってからの話だけど、すごい楽しかったんだよね。その同志がいっぱいいて、要は高校の時でもさ、アニメ好きとかさ、まあ、サブカル好きみたいな人はいたけれど、作る側の視点で好きって人ってそうそういなかったのよ、
うん、
が、 大学入ったらもうみんな作る人一応だからさ、結構深い話とか、ができたなって思ってて、いろんなみんな、うん、なんだろう、これ見たみたいな話をしたときに、あ、見た見たからのなんかいろいろ話す、それこそ今ピカピカで話してるみたいな話、
うん、
が、できてたなって思ってて、
うん、
いやそういうその人たちが出てくる物語自体が俺基本的に好きでさ、
うんうん、
でそのブルーピリオドっていうのはまさにそういう表現を目指すっていうのを描いてきてくれてるはずだから、その原作でもそうだけど、うん、アニメの方になった時にどこまでその表現してくれるのかみたいなのはやっぱり気になるかなって感じ、
うんうん
うん、すごい注目してる、うん、かな。それ以外で言うと、ね、2期目なんだけど、無色転生が気になっていて、
うんうんうん、
無色転生、お城は1期目のやつって見た？
見てないね。
あ、ほんと？ね、これすごい映像表現がすごかったのよ、1期目が。
うんうんうん、
まあ、いわゆるその転生ものっていうか、異世界転生もの、
うん、
ではあるんだけど、なんて言えばいいのかな、王道の異世界転生ものって感じなのね、
うん、
でそれをちゃんと映像化してくれてる、そのすごいクオリティで、毎回これ映画なんじゃないかみたいな感じの質で描いてくれてるのよ、
うんうんうんうん、
それがすごいいい。でただちょっと下ネタというかエロネタがかなり多いのね、
うんうんうん、
だからそこだけちょっとうってなる人はなるだろうけど、まあまあでもそこを含めても面白い、かなり一期の時が面白かったし、
うん、
結構ポンポンポンってスピーディーに物語の展開が進んでいくからなんかだれないんだよね、
うんうんうん、
それも良かったかな。
うーん、
ちょっとタイトルがね、無色転生って言ってなんかちょっと引きがあんまりない感じに思えちゃうんだけど、真っ当な異世界転生もので、その異世界の魔法の表現だったりとか、
うんうん、
あとなんか小麦みたいな、その、なんか自然の表情の描き方だったりとか、あと小道具のその細部に至るまで結構、あ、確かにこういう世界ってあるんだなみたいな感じで思わせてくれて、でもそこにはあえて触れないのよ、別に物語の中で、ほらここ見てみたいな、なんかあえて注目させるような感じのはなくって、作り込みがすごくされてる中でキャラクターたちがこう生活してるんだなみたいなのがわかるっていう描かれ方がちゃんとされてたから、
うん、
からこのクオリティを保ってくれてるんだったら2期目すごい期待できるなって感じ、
うんうん
うん、がしてて、楽しみだし、実際なんか待望の2期みたいな待ってる人は多いはず、
うん、
かな、
うん
かな、この二つが、まあ、特に気になってるって感じかな。
なるほど。
まあ、あとちょっとネタ的に気になってるのは、君とフィットボクシングっていう、アニメがあるんだけどさ。そう、これ、任天堂スイッチでフィットボクシングっていうゲームがあるんだけど、
うん、
スイッチのコントローラーってさ、手に持ってシュッてこう前にシャドーボクシングするみたいにシュッてやると、コントローラーの中にセンサーが入ってるから手を前に出したっていうのを検知することができるのよ、
うん、
だからそれを使ってゲームの中でCG のそのトレーナー、ボクシングトレーナーの人と一緒にシャドーボクシングしてなんかダイエットしましょうみたいなダイエットゲームがあるんだけどさ、
うん、
のアニメ化ってなってて、どうするんだみたいな。俺ゲーム持ってるのよ。で実際それ本気でやると結構大変っていうか、いい運動になるゲームですごい流行ったんだけどさ、何、想像以上に流行ったのよ、そのゲームが。であまりに流行って、 当初多分予定してなかったんだろうけど2が作られて、
うん、
でそれもバカ売れして、
うん、
でうわむっちゃ流行ってんなーって見てたらアニメ化するって言ってえどういうこと別にあのゲームストーリーないんだよ、うん、そのいわゆるトレーニングジムに通うみたいな感じなのよ、
うんうん、
自宅でトレーニングジムに行けるみたいな感じの、 あのストーリーなんもないゲームなのね。じゃあラジオ体操するのとかと同じよ、
うん、
がアニメ化ってどうするんだろうっていうのがそういう意味で気になっているかな、まあ、
それは気にはなるわな
一緒にボクシングしましょうって言ってゲームと同じ画面が始まるのかどうなのかっていうのがちょっとネタ的には気になってる。
それはちょっとおもろいね。それはちょっとおもろいね。
逆にだから多分期待してるのはあのゲームの方はストーリーが全然ないのよ。
まあ、
の割にあの起用してる声優さんがあの超大御所ばっかり起用してるのね。
うんうんうん、
だけどその背景とかさそのトレーナーさんどういうこと普段してるんだろうみたいなのを語ってないから。そういうのはアニメで語ろうとしてるのかなどうなのかなそれは必要なのかなっていうのも含めてちょっと面白そうだなって感じ、かな、うん、
それはちょっと俺も一応ちょっと見たくなった一応だけど、
うん、
でも普通に言ったらさ、うん、まあ始めようとしたんですでさあ一緒にやってみましょうででちょっと心が折れてるところを多分ジェムのトレーナーさんがいやそんなこと言いながらちゃんと筋肉ついてるでしょやればできるんだ、うん、さあ明日からも頑張ろうみたいな感じなになるんとちゃうかなな
んかそうなんかない
や恋愛模様とか描き出したらちょっと笑うてまうな
でもあのあれなのよそのトレーナーさん一人じゃないのよう
んうん、
なんか7、8人いるのよ、
うん、
そんなに描けるのかっていうい
や分からんよだからそんだけいれば恋愛模様を描き出す
のよ、ね、恋愛模様恋愛か
分からんけどその辺も意味その辺を含めてちょっと知りたいは知りたい、
うん、そうね
だワン、うん、そうね、まあ、ワンチャン分かんないけど番組始めて10分後ぐらいしたら3分間もう筋トレをガチでやるみたいなさ、
うん、
やってたりするんかな。
ああそうかもね。
エクササイズするみたいな、
うん、
ちょっと中身開けてみたら、うん、中身開けてみてちょっと気になるかなっていうのは、
うん、そんな長い番組じゃなかったと思ったけどなそもそもが、うん、
なるほどですね、
うん、まあフィットボクシングはあのちょっと余裕があったらだけどブルーピリオドとね、うん、あの無色転生は見ていいやつなんじゃないかなって思ってる、
うんうん、
無色転生ちょっと好み分かれそうだけどそのやっぱエロ描写がねあのガチであのなんだろうあるから、
うん、
うーんっていうのはあるかな、うん、特に女性はきついんじゃないかなでもアニメとしては面白いと思うからちょっと乗り越えてほしいなって感じ、
うん
うん
俺もアニメはとりあえず一通りなんとなく気になって見てつけて、
うん、
やっぱちょっと鬼滅は見るよね。
ああ、そうそうね。鬼滅、そうね。
鬼滅はとりあえず、今やってるんだと、映画版、去年映画したやつを、多分リメイクし、うん、無限列車編をリメイクして、
うん、
で、そっから、12月からだっけな。が新しい遊郭編をやるっていう感じの流れで、うん、とりあえずもう見始めたよ、ね、その無限列車編、うん、テレビアニメシリーズ。
うん、
まあやっぱ、すごいね、とりあえず今見てる段階でも。
映画とちゃんと違うの違うっていうか、その映画、再構成って感じではなくて。
でも再構成ではあるかな。
ああ、そうなんだ。
うん。でもそれでも十分見れる感じになってるし、
うん、
その元々あるの、6話プラス新しい新エピソードで、プラス1話で7話、全7話っていう形にしているんだけど、
うん、
その一番始めた時の、無限列車編のその第1話が、新作エピソードになってるんだけど、
うんうん、
もうその時点で、ああ、すごいなーっていう、ああ、もうこれ楽しみになるなーっていう、ちゃんと作りになって、
うん
十分あ今回も多分大丈夫だなっていう風な安心感はもうすでにあると思います、うん、 だし、あのね、サントラがさ、すごく重厚なのよね。
ああ、そうなんだ。
だもうなんかね、大河ドラマ見てるような感じなのよね。
へえ。
すごいな、やっぱり、なんか、音作りも決めて、わ、すごいなってちょっと思
う。うんうん。
まあ、言うたら、今のところ、まあ、無限列車編だから、まあ、映画で見たやつを再構成するにしても、どういう風にしていくんかなっていうのを、ちょっと気にしながらね。見ながら、そのまま、その遊郭編に行けたらなと。
うんうん。
で、もう一つ、王様ランキング。
ああ、ノイタミナだっけ。
そうそう、ノイタミナークの、王様ランキング見てんだけど、もう漫画の時点ですごく評判良かったからさ、へ、うん、と思ってさ、なんとなく思ってた中、ノイタミナークやるよってなって、あ、本当かと思って。そこまでかと思って、うん。それで見始めたらさ、第2話でもう泣いちゃったよね。第2話で泣いちゃってさ、思ってたんと違うっていう風に思ってさ、
ほう、
すごくね、絵タッチを見てもらうと分かるんだけど、すごく優しいタッチなの。
うん、なんかちょっと、児童書っぽいような感じの。
そうそうそう。
に見えるよね。うん。
で、設定としては、耳が聞こえない、喋れない王子様が、まあ、奮起するような、
うん、
頑張って王様になるような話なんかなと思ったら、
うん、
まあ、結構ちょっと差別的というか、
うん、
エピソードとかすごく盛り込まれてて、全然優しくないのよね。それでもなんか頑張って生きる様が、うわー、なるほどなと思って、結構意気込んで見た方がいいかな。
あ、そう。
うん。タッチが優しいからあれだけど、結構内容がね、
うん、
きつい、精神的に来るのがある。
うんうん。
私、思ってたんと違ったのは、結構、なんて言うんだろうな、結構なファンタジーしてた。
うん。
うん。
なんか影が、なんだっけ、影の相棒見つけ
た。そうそうそう、影の相棒がいるんだけど、その影の子もまたちょっと特殊能力的なものを持ってるみたいな感じの子がいて、うん、で、世界観的にも、その王子様は運動神経はすごくええねん、良かったりするし、小さい体で。うん、だし、そのお父様を、まあ言うたら王様はすごく、力の強い家系だったり、なんかいろいろあるの。結構思ってるよりもファンタジーだったな。
うん
うん、ファンタジーがゆえに、そのそれぞれ能力があったりする中で、主人公は、まあ、耳が聞こえない、喋れないっていうので、結構、差別される側っていうところをどう乗り越えていくのかな、みたいな話だから、うん、まあ、ちょっと思ってるよりも覚悟見てほしいけど、すごくいいさ。
うん。
ここは間違いないだろうなっていうのを見てて、ただ、うん。力入れてみんな見ていこうねっていう感じでした。うんうん、で、もう一つは、
うん、
私も、ブルーピリオドですね。
そうだよね。
これさ、もう見始めてんだけどさ。
ああ、そうなんだ。うん。
第2話、30分の言うたアニメなんで、テレビアニメなんで30分のわけですよ。
うん、
30分の中でも3回も泣いた。もうね、止まらんかった。びっくりした。
泣きすぎでしょ。
これね、ネタバレにもなっちゃうから言わんどく。もう第2話はね、ちょっとびっくりした、ほんまに。
どういうその感情なのかをちょっと教えてよ。3回泣いた時の。
いや、ちょっとそこフォーカスしてくるっていう。
ああ。
うん、ってところだな。
悲しいっていう感じなの。悲しいっていうか、その、胸が締め付けられるみたいな、そういう感じってこと？嘘でしょみたいな。
初心ってそういうことだよねっていう。
あー、なるほど。
うん。言ったら作品としては、高校2年生の主人公が、突如として、美大の方に目指すっていうお話なんです。
うんうん、
で、まあ、唐突に美大っていうものを目指そう思ってるから、まあ、わからんことだらけなわけですよ。デッサンってどういう風にしたらいいのかとか、美術ってどういうものなのか、アートってどういうものなのかっていうのを、先生に教わりながら、学んでいくっていう物語のもんで、まあ、言うたらアートって何ぞやみたいなところとか、うん、美大って目指すってどういうことなんかみたいなことをなんか客観的に分からなかったこと、なんか、なんて言うんだろうな。アートって天才がやるもんでしょっていうのを違うよって言ってくれるような作品でもあるんです。
うん、うん、うん。
と同時になんでアートをやるのかっていうのをすごく丁寧に教えてくれるし、うん、何が大切なんやっていうのをすごく綺麗に教えてくれる作品だから、それにね、ちょっとグッときちゃうんだよね。
なるほどね。
だからもうね、ワンチャンちょっとね、このブルーピリオドだけの回を作ってもいいぐらいやなっていうふうに正直思ってる。
そうだよね。
もうめっちゃ喋りたいところ、もう、うん、言うたら3つもあんのよ。
2話時点で。
うん、もう2話だけでももう十分なぐらいだと思うんだけど、それぐらいすごかった。
うん、ブルーピリオドは多分俺も、ちゃんと見ると思うからさ、まあ、どの辺で話すかはあれだけど、
うん、まあ多分ハードル自体は全然高くないです。そこはご安心くださいっていう感じ、うんうん、だけどやっぱり何かものづくりしてる人だったら、まあ、絶対見た方がいいかなっていう作品の部類ではあるんだけど、うん、ちゃんと原点的なものをすごくちゃんと親切丁寧に描いているし、うん、才能だけでは勝たす、うん、終わらせないところのやっぱ表現とかもやっぱ素敵やなっていうふうに思う作品だから、ちょっと今後とも見ちゃうかなって感じ、
うんうんうん、
とにかく第2話はね、わからん。俺は3回も泣いた。人によっては違うと思うけど、うん、でもとりあえずはそこに焦点を当てるっていうところで俺はちょっとびっくりした、うん、それをちょっと見てほしい。
分かった。見るときに注目してみる。
うん、といった感じですね私は、うん、まあそれぞれお互いこんな感じのラインナップで今後を見ていきながら、また秋クール終わったらちょっと改めてもう一回話してみる。
結局そうだね、
あどんな感じやったかな、うん、みたいな感じで話せたらいいよね。
そうね、フィットボクシング恋愛あったよね、
うん、
みたいな。
うん、そうね。多分俺も、うん、多分ボクシングはちょっと見てみる気がする。
そうね、ちょっと話してたら気になってきた本当に。
うん、ちょっとどういう風なストーリー展開を持っていく気なのかちょっと気にはなるよね、
うん。そんなないと思うよ、ストーリー展開はそこまでないと思うよ。
ちょっと気になる、
うん、
じゃあ今週はこんな感じで大丈夫かな。
はい
はい、じゃあ本日の回ですね、2021年秋クール始まったねの回でした。ありがとうございました。
今日の感想やこんなこと話してほしいなどあればツイッターピカピカ FM まで、あとあれだね、これも注目してますみたいなのも送ってくれるといいかな。
はい、
もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。来週は、
うん、
お休みとさせてください。
はい、お休みです。
はい、なので申し訳ないのですが1週間お休みなので、2週間後また皆さんと出会えたらなと思っておりますが、日にちだけちょっと確認しましょう。
はい、
11月の、10日 ?11 月10
日の水曜日。そうね。11月の2週目の水曜日、11月10日を予定してます。
はい。で、また会えたらなと思いますので、どうぞ引き続きピカピカ FM のことよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで今週は以上となります。またね。
バイバイ。